こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解ヨーガ各編は、整形外科医でありバンダヨーガの創始者でもあるレイロング医学博士がヨガの実践を筋骨格系の働きから読み解く機能解剖学の入門参照書である、現代でキーマスクゾフヨーガの日本語版として、骨関節筋肉腱がアーサナの中でどのように位置し作用し得るかを立体的なフルカラーズ版を中心に解説する、単にポーズの完成形を示す本ではなく、動作を生む筋群とその動きを安定させたり制御したりする筋群の関係を理解することが目的である。専門的な解剖学用語を扱いながらも、視覚情報を通じて毛の内部構造とポーズを結びつける構成が特色となっているヨガ指導者、養成課程の学習者、理学療法など身体運動に関わる専門家に加え、自己流の練習をより具体的に見直したい実践者にも有用な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、立体的な図版で見えない筋骨格系をアーサナの動きへ結びつける。本書の核はヨガのポーズを外見だけで捉えず、骨格と筋肉の立体的な配置として理解させる図解にある。アーサナでは同じように見える形でも、関節の向き、骨盤や胸郭の位置、どこに力を入れるかによって身体内部で起きることは異なりうる。言葉だけで筋の起死停止や関節運動を説明されても、練習中の感覚に結びつけるのは容易ではない。本書は骨格モデルと筋肉をかき分け、屈曲伸展、外転、内転、回旋といった運動を視覚的に終えるようにすることで、その隔たりを縮める。重要なのは、図版を正しい形の見本として消費しないことである。図はどの組織が短縮しやすいか、どの部位が伸長されるか、安定のために何を働かせる必要があるかを考えるための地図となる。身体感覚には個人差があり、図解が個別の可動域を決めるわけではない。それでも感覚的な指示を解剖学的な問いへ変換できる点で、練習と学習をつなぐ実用性が高い。次に、主導筋と拮抗筋の関係からポーズを力を抜く入れるの二択にしない。ヨガでは緩める、伸ばすと表現されることが多いが、安定した姿勢は完全な脱力では成立しない。本書が扱う筋骨格の視点は、ある動きを主に生み出す主導筋だけでなく、それに拮抗する筋、関節位置を保つ九字群にも目を向けさせる。例えば前屈後屈ねじり立位の保持では、可動性を作る筋肉と過度な動きを抑える筋肉が同時に関わる。したがって柔軟性を高めようとして強く押し込むだけでは、狙った部位以外に代償動作が出る可能性がある。一方で、必要な筋活動を伴わせることは、姿勢を支えながら関節運動をより明瞭に感じる助けになる。この考え方は指導の言葉にも影響する。もっと深くではなく、どの関節をどの方向に整え、どの筋の働きを利用するかという具体的な観察が可能になるからである。本書は医学的診断や一律の運動処方を行うものではないが、筋の強調という枠組みを与える。結果として、実践者はアーサナを静止画ではなく、力の釣り合いが持続する過程として検討できる。さらに、関節の可動性と安定性を区別し、個々の体に合わせてアライメントを考える。機能解剖学をヨガに応用する意義は、万人に同一の可動域や完成形を求める見方を相対化することにある。関節はそれぞれ構造と役割が異なり、動きを大きく担う部位がある一方、荷重や位置の安定を優先する部位もある。さらに、骨格の形状、筋の長さ、起用歴、練習経験によって同じ指示への反応は変わる。本書の筋骨格図は、こうした差異を直接診断するものではないが、なぜある人には容易な動きが別の人には制限されるのかを考える基盤になる。例えば、目的の関節で十分に動けないとき、近くの関節や脊柱が余計に動いて形を補うことがある。見た目だけを整えようとすれば、この代償を見過ごしやすい。解剖学的な理解があれば、ポーズをアスカつくする、補助具を使う、荷重を調整するなど、目的に沿って条件を変える判断につながる。ここでのアライメントは固定的な型ではなく、関節に無理な負荷を集中させず、呼吸と指示を保ちながら動くための検討手段として位置づけられる。痛みやしびれがある場合には、図版による自己判断で続けず、医療専門家に相談すべきである。そして、呼吸とバンダの考え方を体幹の指示と身体意識の文脈に置く。本書は筋骨格系を主題としながら、ヨガ実践で重視される呼吸やバンダにも触れ、解剖学と伝統的な実践概念を切り離さずに扱う。バンダはヨガにおける身体的、エネルギー的な概念であり、単純に特定の筋肉を強く収縮させる指令と同一視することはできない。しかし、現代の機能解剖学の視点は、呼吸に伴う胸郭、横隔膜、腹壁、骨盤底周辺の強調や体幹の指示を観察する手がかりを与える。アーサナ中に呼吸が止まったり、首や肩に不要な緊張が集まったりする場合、形を保つための努力が過剰になっていることがある。本書の価値は、 精神性を科学だけに還元することではなく、実践者が呼吸姿勢、品活動の相互関係を具体的に考えられるようにする点にある。解剖学的な名称を覚えること自体が目的ではない。吸気呼吸に合わせた胸郭や腹部の変化を観察し、安定性を作ろうとして全身を硬直させていないかを確かめることが、知識を練習へ戻す方法となる。こうした視点は、内的な感覚を尊重するヨガの学びと、心理構造を確認する学びの間に対話を作る。最後に、指導設計とセルフプラクティスで使えるポーズ選択のための解剖学的な参照枠。本書は通読用の解剖学書であると同時に、レッスンを組み立てたり、自宅練習の意図を明確にしたりする際の参照資料として使える。例えば、股関節の運動を扱う練習、肩周辺の指示を要する練習、脊柱の進展を観察する練習を考える場合、対象となる骨関節筋群を確認することで、準備の動きとアモとなるアーサナをつなげやすくなる。これは特定の筋肉を鍛えれば良いという単純化ではない。各ポーズには複数の関節運動と屈指活動が関わり、同じ筋も姿勢や収縮の仕方によって役割を変えるためである。指導者にとっては吸引具を検討し、生徒の代償動作を観察する語彙を増やす助けになる。個人実践者にとっては、苦手なポーズを意思や根性の問題にせず、可動性、指示、荷重、準備不足という観点から見直す契機になる。ただし、図に示された筋の働きは一般的な理解の基盤であり、痛みの原因を特定する診断書ではない。安全な応用には、現場での観察、段階的な負荷設定、必要に応じた専門家への相談を組み合わせる必要がある。結論として、本書はヨガを教える人、ティーチャートレーニングで解剖学を学ぶ人、そしてポーズの見た目ではなく、身体の使い方を理解したい継続的な実践者に適している。とりわけ、このポーズではどこが伸びるのか、なぜ同じ形が取りにくいのか、安定のために何を観察すべきかといい、例えを持つ読者に具体的な検討材料を提供する。理学療法や運動指導に関わる読者にとっても、ヨガ固有のアーサナを筋骨格の言葉で捉えるための共通基盤になりうる。一方、痛みや障害への個別対応を求める医療書、あるいはポーズの手順だけを簡潔に知りたい入門書として読むと、目的は異なる。本書の採択点は、整形外科医による機能解剖学の知見を、精密で見やすいフルカラーの立体図板によってヨガ実践へ接続していることにある。一般的なヨガ本がポーズの効能や写真中心の説明によりやすいのに対し、本書は骨、関節、筋肉の関係からなぜその動きが生じるのかを考えさせる。知識を暗記に留めず、観察指導、セルフプラクティスの調整へ戻せる点が長く参照される理由である。ご支援いただける場合は、レイロング医学博士、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。